ましょうです。ここでの題は私はすぐに来る、私はすぐに来る、11節のところにですね、私はすぐに来るというふうに書かれています。この前から教会に対するイエス様のメッセージ、イエス様が語られていることを読んでいます。1章の19節のところで、そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せとあって、一章のところがあなたの見たことでありました。そしてこの後に起こることというのは4章以降、この後に起こることをあなたに示そうと、このヨハネに対してお語りになっている神、イエス様の声があるんですけれども、この今あることというのが7つの教会に対するイエス様のお言葉なわけなんですね。そしてこの前がエペソの教会、そしてスミルナの教会、そしてペルガモ、そしてテアテラの教会を見ていきました。エペソの教会の問題は愛がなくなってしまった、愛から離れてしまった。そしてスミルナの教会は迫害を受けていたので忠実でありなさいという勧めでした。そしてペルガモがこのバラムの教えを報じている、つまり妥協をしていた、教会の中で妥協が起こっていたという話です。でテアテラはその許しているというよりもはまり込んでいるって感じですね。このイゼベルという女がこの不貧行を行わせて、そしてこの偽りの教え、偶像を拝ませるようなことをこのしていったわけなんですね。けれどもこの教会それぞれに、スミルノは書いてないんですが、イエス様が悔い改めなさい、そうすればさもなければこうであると、で悔い改めなさいと言ってですね、この今この教会の人たちに本当にこのイエス様の恵みに預かるようにですね、この促しているわけなんですね。そして今日は3章の読んでいきますけれども、この3つの残りの3つの教会が書かれています。でここで今題名が私はすぐに来るとしましたけれども、私が来るんだというこのもう直前のところにあってですね、教会が何をしなければいけないのかをこの見ていくことができます。で一節、またサルデスにある教会の御使いに書き送れとあります。サルデスという町、他の町もみなそうですが小アジアにあるわけですね。で新改訳聖書でこの大きな聖書を持っている人はですね、このすぐにこの見つけること、パウロの第1第2伝道旅行か、あるいは第3伝道旅行の地図を見ると書いているんですけれども、この小アジアのこの端っこの方ですね、サルデスという町がテアテラの、南西にあります。でここは古代ギリシャの要塞の町、要塞というのはこう城塞って言ったらいいのかな、自然の自然の形によってもうすでに戦う時に砦になっているような場所です。だから例えば高地にあるとかですね。そしてこのサルデスの町はそういう高いところにあって高原にあったんですけれども、そこに入るための道というのは一つしかなかったんですね。ですから、難攻不落、攻めることが本当に難しいところだったんです。けれどもサルデスの町は2回攻められたことがあるんです。で全く同じような方法で攻められているんです。1度目がペルシャ王のクロスって覚えてますか？イスラエルがバビロンに捕らえ移されて、そしてペルシャの王のクロスがエルサレムに帰りなさい、帰還しなさいというこのお触れを出したわけです。そしてエルサレムに帰ることができたあのペルシャのクロス王なんですけれども、クロス王がこの町にやってきました。で、クロス王がですね、この大きな賞金をこのその中に入っていく ものに対して、この与えるっていう約束をしたんですけれども、でそこで取り囲んでいたんですね、ペルシャ軍がサルデスの町を。でも高原にあってですね、なかなか入ることができない、もう決して入れないような感じ。けれどもこうやって見張っていた時に、兵隊の帽子が、兜がですねコロコロコロコロコロって落ちてたんです。そしてその兵隊がですね、このその落としてしまった兵隊がこう降りてって拾って登ってったんですね。ということはそこに行けば登ることができるではないかと思ってこっそりとそこに入ってったんです。そうしたらサルデスの町の兵隊たちはみんな眠りこけていました。難攻不落城塞だと言われているその安全でもう決して攻められることはないと油断していたために、ものすごく良い条件であるのにもかかわらず、そして本当に強いはずなのにもかかわらず寝ていたために、もう難なく、サルデスの町をペルシャ軍が奪い取ることができたんです。でこれが一つ目で、なんと二度目もですね同じようにあの眠りこけていて、そして征服されるという歴史を持っているわけなんです。そこでイエス様が目を覚ましなさいというメッセージをこのサルデスの町に、サルデスの町の教会の人たちに話しているわけなんですね。ですからちょうどサルデスが通った歴史を実際にサルデスにある教会がですね、この通っているというか、実際にそういう状態だった、霊的に、この良いとされていた、生きているとされていたけれども実は死んでいるというような状態だったんだということなんですね。次を読みます。神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われる。イエス様が他の教会と同じようにご自分のことをこう紹介されています。七つの御霊を持つ方、ご聖霊を、神の聖霊を持たれている方、そして七つの星、これが御使いでしたね。そうですね。ですから全ての教会を神様が、あのイエス様が持っておられる、イエス様が全ての教会の支配者であり所有者だということであります。そして御霊を持つ方であります。イエス様は聖霊に満ち満ちた方です。もちろんイエス様三位一体の神ですから聖霊に満ち満ちた方です。でこの方がこのように言われました。私はあなたの行いを知っている。また出ましたね、行いを知っている、行いを知っている、行いを知っている。それぞれの教会に対して今ちょうどこう評価を与えているわけなんですけれども、行いを知っている、あなたは生きているとされているが実は死んでいる。御霊に聖霊に満ちたイエス様が、あなたは死んでいる、霊の命がないよ、でも霊の命があるとされているよ、そういう評判があるよ、そのような素質を全て持っているよ、でも周りから見たら霊の命があると言われているけれども実際はないんだよ、というふうにイエス様が言われているんですね。この前の聖書の学びの中では話さなかったんですけれども、よくですねこの七つの教会を七つの教会の歴史の区分として捉えていく人たちもかなりたくさんいます。エペソの教会が初めにありました。でその教会は初代教会の時のクリスチャン、いろいろな偽りの教えがあったけれども、それに本当にこの妥協しないで戦っていったクリスチャン、けれども初めの愛を離れてしまったというわけなんです。でスミルナの教会はその後のローマ帝国における大迫害と殉教におけるクリスチャンというふうによく言う人たちがいます。でローマの観光旅行行ったらですね、あれはなんていうの、コロシアムっていうんですか、コロシアムでいいのかな、とっても有名な場所、まあ、観光客であれば誰でも行くような場所なんですけれども、 ちょうど私の友人、アメリカ人の友人がですね、行った時に日本人がパシパシ、日本人がここに来て、観光客が来てですね、そして、なんだろうな、これ、とか言って、ここはクリスチャンがライオンで生きながらにして食い殺されたところなんだよ、とか言って、そしたらパシパシパシって写真を撮り始めたって言ってたんですけれども、そこで生きながらにして、クリスチャンがライオンで食い殺されるのを全員が見ていた、というような、この事実があるわけなんです。でその時のクリスチャンは、カエザル、ローマの皇帝が主であるということを言うのを拒んだわけなんです。それさえ言えば解放されたんです。何の問題もなく自由だったんです。けれども、ローマがカエザルが主であるということを拒んだ。そのために、この殉教に遭っていったわけなんですね。でこのようにローマが迫害を続けていったんですけれども、クリスチャンは減るどころかさらに増えていったんですね。でついに、300何年だったかな、すいません忘れてしまいましたけれども、コンスタンティヌスですね、お母さんがヘレナという人だったんですが、このクリスチャンだったんですね。でコンスタンティヌスも私はキリスト教に改宗するということで改宗し、そしてローマの国教としてキリスト教を選んだわけなんです。キリスト教の国教化です。けれども中身を見るとですね、もともとあったローマの宗教、そしてバビロンから受け継がれている宗教にキリスト教を取ってつけたような感じだったんです。そこでこのペルガモの教会はそのような教会なんだと、妥協している教会なんだということをよく言います。そしてテアテラの教会、これが暗黒時代だというわけです。暗黒、どういうことが起こったかというとですね、あれはなんだ、法王ですね、ローマ法王など法王ですね、法王職がですね競売にかけられたりですね、わかりますか、それほど堕落していたんですね。もうこう暗黒時代と言われるように本当に真っ暗な、霊的に真っ暗な時代で、そしてそこで免罪符というものもあったわけなんです。でも私はですね、免罪符の話をするとですね、思い出すのがですね、アメリカではよくあるテレビ伝道師の人たちがですね、この献金をしたらですね、これを買ったらあなたはですね、この今貧乏だけどもお金持ちになれるとか、そういうことを言って、変わってないな昔と今もっていうふうに思ったりするんですけれども、そういうことをやっていた。そのいいところに行ける、その煉獄からもっといいところに行ける、そのためにやって、それで、なんだっけ、ウィッテンベルグですけど、ちょっとすいません忘れましたが、95箇条をですね、ルーテルという人が、マルチン・ルーテル、ルターですね、がやって、それで宗教改革が起こったわけですね。でそこでサルデスの教会をプロテスタントの宗教改革だというふうに解釈をしていくわけなんです。まあ、私はこの解釈の仕方は、この実際にこういうふうに書いてあるかどうかっていうのは私は分からないし、私はそこまで言えない、そうかどうか分からない、でもすごく面白い見方だなって思います。プロテスタントの宗教改革って3つの3本柱があったんです。一つは信仰による義ですね。ルターが修道僧で、本当にいろいろ国会って罪の告白をし、もう本当にその神父に対して罪 の告白、もうそんなにする必要ないよお前、そんな小さなこと思って神を呪ったとか、そういうことのために私のところに来なさいとかって言ってですね、本当に細かいことまで、そして修行をして血を流してですね、でも平安がなかったんです。でもローマ人への手紙の1章の17節に、義人は信仰によって生きるという言葉を見つけて、神の義というのは行いではなくて信仰という原理による義なんだということを発見して、それで信仰による義というのが始まったわけですね。それまではカトリックは秘籍というサクラメントと言われるもので、洗礼を通して、またはその聖餐式を通して、また他にもいろいろなこの7つの秘籍というのがあるんですけど、それらを通して自分が本当にこの正しいものになっていってですね、そして天国に行くことができるという、しかしそういう行いではなくて信仰だけによるんだというのが、このプロテスタントの改革の一つだったんです。でもう一つは聖書のみの権威です。聖書のみの権威、カトリックは教会と 聖書というのは同じ権威だって言ったわけです。だから人からの伝統があるわけです。マリアとかを崇めて拝んでいるわけなんですけれども、まあ、カトリックの人はですね、拝んでなんかいない、崇めてるっていう反応するんですけども、僕はやはりカトリックの教会に行ったらやっぱりあれ拝んでるなと思ったんですが、そのような伝統もその聖書に書かれてあることと同列に数えられます。けれども、聖書のみが最高の権威であって、聖書のみが全ての生活と考えの基準なんだというのがその2つ目です。で、3つ目が万人祭司です。それまでは司祭を通して、そして国会をして、国会というのは罪の告白をしてですね、そして罪の清めが与えられていくわけですね。で、そのように仲介をする人がいて、そして神に近づくことができるわけなんですけども、イエス・キリストの血によって私たちは祭司となった、つまり神に大胆に近づくことができる、もう通過の関係、もう開かれた関係になったんだというのが3つ目なんです。で、なんでここまで長々と話したかというとですね、私たちはプロテスタント教会の中に少なくてもいます。ここにカトリックの人はいないと思いますけど、いませんね。カトリック出身の人いますか？いないですね。じゃあいいですね。います。そしてですね、私たちはプロテスタントの教会、伝統的なプロテスタントの教会の中にいるから、私たちは大丈夫だ、生きているというふうに思ったら、あのサルデスの中で眠っていた兵士たちと同じなんだということを言いたかったんですね。信仰による義ということを言いながらですね、いろいろな行いを積んで神様に正しい、神様に喜ばれようとするという傾向を私たちは多分に持っています。お祈りをたくさんしたら、私は1時間祈ってます、2時間祈ってます、そして神様から祝福が与えられます、聖書をこれだけ読んでいます、だから神様から祝福が与えられます。あれ、アブラハムが祝福されたのはアブラハムが行いを持ったからでしょうか、それとも信仰を持ったからでしょうか。ガラテヤ人の手紙では信仰なんだって書いてあるんです。もちろん行いの実は結ばれます。信仰によって神様を信頼していったら行いが結ぶ、だから遺作を捧げるほどにですねなったわけですけども、行いによって神に喜ばれるのではない、信仰によってのみ神に喜ばれるわけですね。そして次の、聖書のみが権威である。私がですね、この聖書を教えていくときにですね、聖書を教えていくときじゃない、その前からもそうだったかもしれませんけども、この聖書についていろいろ話すとですね、いやこのことについては分かりませんから牧師先生に聞いてきますって言ってですね、自分で聖書を見てくれよと、この本当に言いたくなったときがありますけれども、牧師が言うことが聖書の教えなんだと言って、自分で聖書を調べていく、自分で霊的に判断をしていくということを怠っていくわけなんですね。だから、でも神父の人たちはこう、カトリックの人たちはこういうわけですね、本当神父の人っていうのはもう献身してですね、もう24時間これに専門的に聖書を勉強しているから、だから神父たちのこの解釈っていうことに頼っていけばよいということを言うんですけど、実は牧師先生は一生懸命勉強してるから、あの牧師先生なら正しいことを言っていてというふうになってったら、全然カトリックと変わらないことを話していることに過ぎないわけなんです。なぜルターがドイツ語に訳したのか、なんで日本語に訳され、韓国語に訳されているのか、それは私たちが聖書を読んで調べていくからには他ならないんですね。そして3つ目が万人祭司ですよね。この万人祭司というのも、牧師先生が伝道すればいいんだ、ね、もう全部って言ってですね、でもエペソビトへの手紙の中には、牧師また教師がイエス様によって立てられているのは生徒たちが奉仕の働きのために整えるためなんだって書いてあるんです。つまり一人一人の生徒が、クリスチャンがもう奉仕者であって、そして伝道者であり、ある意味で牧師って言ったら変ですけれども、使わされてってる人なんですね。そのために助けてあげて整えてあげるのが牧師であって、牧師が、伝道して、プロの伝道師ですね、 そして自分が、まあついていくだけっていうことではないわけなんですね。でこうやって見ていくとですね、私たちがプロテスタントの教会で宗教改革でそういう正統的なところにいるから大丈夫だということでは絶対にないということ、常によく言われるのは改革され続けていかなければならないということがあるわけなんです。ですから目を覚ましなさいとイエス様がこの2節でおっしゃってるわけなんですね。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい、他の人たちを力づけなさいはちょうどこのサルデスのところにですね、このペルシャ軍がやってきてですね、そしておい、来たよ、起きろ起きろっていう感じでこう起こしている、まあ、結局そういうことを今イエス様が言わんとしてるんですけれども、そして私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていないとイエス様は言われます。全うされていないと言っているのですから、初めの行い、初めにこう始まったこの御霊の働きというのは実際にあったということです。なのにもかかわらずそれを全うしないで、それをそのゴールにまで走っていかないで途中で違うことをしていってしまったということですね。パウロはガラテヤ人の手紙3章の3節で、御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されると言うのですかと言っています。御霊によって始まったのに御霊によって完成させるのではなくて、あ、こういう働きがあったから、だから私たちはこの方法でもってですね、やれば私たちの伝道教会成長はできるですね、こういうふうにやったらですね、今度はこういうふうになったらいいんだって言ってですね、そうやってこの神様からいつも頼って、何が起こるかわからないけれども神様が何をされるかということを求め続けていくのではなくて、その自分たちの考えとか自分たちの計画とか自分たちの思いとかによって、この神様の働きをこのやろうとしていくわけなんです。そうするとですね、教会の中は一見活発に見えます。命があるように見えます。生きているというふうに見えます。けれどもその教会が、まあ、エンターテインメントって言ったらなんかあれなんですけど、アメリカの教会に行くとですね、なんか本当にこう、どこかのコンサートか劇場に行ったようなですね、礼拝の風景も見ることができるんですね。でそして喜ばせる観客なんですね、この来ている人たちが、そういう礼拝が。でそれは生きてるようには見えるかもしれないけれども、実は肉の行いで命がないわけなんですね。でそこではまあこの表立ってはこの命があるように見えてますけど、実際は本当にそういう肉の行いというか死んでしまっているというような状態があるんだということであります。ではどうすればいいのか、イエス様が3節でお語りになっています。だからあなたがどのように受けまた聞いたのかを思い出しなさい、それを固く守りまた悔い改めなさいとあります。どのように受けどのように聞いたのかを思い出しなさいとイエス様が言われているんです。私たちが初めにイエス様を信じたとき、初めに信じたその確信というのは一体何なのかを思い出しなさいということであります。私たちは自分が罪人であり、そして地獄に行くべきもう当然の存在である、そのことが分かって、ただ神が備えてくださった救いにすがることによって、ただそれに頼る、それにもう信頼を置くことによってのみ救われるんだということを知ってイエス様に従う決心をしたわけですね。でもそこから離れていってですね、何か自分が一角の人間というか、ああこの結構いいクリスチャンになって、私はこういうことをしています、私はちゃんとこういうことをしています、ああいうことをしていますと言ってですね、そして初めの頃、初めの行い、初めのこの愛というのを忘れてってしまうわけなんですね。けれどもですね、この新約聖書を見ると、このパウロがですね教会の手紙に書いてあるのを見るとですね、もうキリストに固く、ね、キリストのうちに根ざされて立てられて、そして成長していきなさい、これコロサビテの手紙に書いてあります。キリストのうちにと言ってるんです。 私たちがイエス様に出会ったそのイエス様との関係を、その初めにあったこの福音を、それが一体何なのかをもっともっと内容を深くして、もっともっとこう親密な関係にしていって、そしてイエス様との愛の関係をもっと親密にしていきなさいということなんです。ちょうど結婚生活のようなものです。結婚生活においてですね、あ、もう結婚したんだから、私は大きな間違いを犯しました、結婚したんだからもう社会的に認められているから、教会でもいろいろ活動して仕事もバリバリやって、そして夫婦の時間を忘れていました。で、結構大きな問題になったんですね。そうではなく、そのクリスチャンになったからいろいろな活動はあるでしょう、いろいろすることはあるでしょう、けれどもイエス様との本当に初めの愛の時間、愛に根ざし、愛に立て上げられ、キリストの愛の高さ、広さ、深さ、長さを知ることができるようにとパウロは祈ったんですけれども、そのような時間、それを持ち続けていって、それを深めていって、それによってもうイエス神御霊の愛のですね、溢れ流れるようですね、それが私たちのお仕事なんです。これがクリスチャンの仕事なんです。主な仕事です。そしてあと、この使命が与えられてますから、それぞれ任されたところで、まあ後でフィラデルフィアの教会のところで学びますけど、忠実に行っていくということがなっていくわけなんですけれども、ですからあなたがどのように受け、また聞いたのか思い出して、それを固く守り、また悔い改めなさいですね。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたは私がいつあなたのところに来るか決してわからない。目を覚まなくさなかったら盗人のように来る。この盗人のように来るという言葉は、いろいろとイエス様がたくさんのいろんなところでお語りになりましたね。オリーブ山のところでイエス様がたくさんお語りになりました。盗人が来るとき、この泥棒が入るときに、午前3時に入ると分かっていたら3時に起きればいいんです。目覚まし時計を2時50分ぐらいにセットしといて、10分ぐらい待って、それでやればいいんですけど、いつ来るかわからないから、いつでも用意していなさい、いつでも来ることがね、来てもいいように用意していなさい。だからイエス様は思慮深いしもべといって、忠実にその下僕って、この奴隷たちにですね、食事を与えているですね。なのにそうではなくてですね、ボコボコ叩いてですね、いじめている時に主人が戻ってきた、そういうふうにならないように、いつも用意していなさいとイエス様が言われたわけですね。で、この来るというのはどういうことかって言ったら、イエス様が教会のために戻ってきてくださる敬虚のことです。イエス様が天からご自身が下ってきて、空中にまで下ってこられている、生き残っている私たちが、このすでに死んだ人と共にですね、引き上げられて、そしてイエス様と空中でお会いする、その出来事であります。ですから、そのように用意できている人は、この盗人のようには来ないとイエス様が言われていますですね。イエス様にお会いできる、いつもイエス様と共にいるんだから、イエス様によって引き上げられた時に、それを見ていくこと、もうそのままですね、あ、イエス様がいるんだっていうふうにですね、ちょっと場所が変わっただけみたいなね、そういうようになるんだということであります。4節、しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものであるからである。黙示録の中に白い衣というのが多く出てきます。で、その白い衣というのは、他の箇所では子羊の血によって現れたなんだ、現れたのだと書いてあります。また義の行い、その白い衣は義の行いであるとも書いてあります。これは何かといったら、もうお分かりだと思いますけれども、イエス・キリストの義を身につけているということですね。身につけるっていう言葉、服を着るっていう言葉が聖書の中にこのたくさん出てくるのを思い出せないでしょうか。例えばローマ人への手紙の13章のところをですね、開いてみますと、まあ、開かなくてもいいですね、私が読みますけれども、夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具を身につけようではありませんか。で、ちょっと飛ばしますと、イエス・キリストを着なさい、肉の欲のために心を用いてはいけませんと言ってですね、着なさい、新しい人を着て、古い人を脱ぎ捨てるということをこの話していますけれども、新しいこの人、イエス・キリストにある新しい人を着て、そして私と共に歩むんだということですね。で、5節、 勝利を得る者はこのように新しい衣を着せられるとあります。とっても嬉しいと思いませんか。キリストにあって神の前で私たちが傷のないもの、汚れのないものとして出ていくことができるわけなんですね。私は本当に出れていけるのかって怖くなりますけども、イエス・キリストの義を身につけてるんです。キリストはの正しさは完全ですね。汚点が一つもありません。イエス様は何一つ罪を犯されなかった方です。このキリストの義を身につけている。ですから次に、そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。ですね、父の前にあなたの名前を言い表しますよ。すごいですね。イエス様、すべての権威を持っておられる方が、もうこの人を認めています。というふうに父なる神の前で話してくださるんですね。これほどすごいことありません。もう自分の行い、自分の行いだったらもう絶対にもう神無理なんですけれども、信仰によってイエス様にあって私たちは父なる神の御前に出ることが許されるわけですね。あとここに命の書というのがあります。この命の書、行いの書とかいろいろ書物があるんですね。けど消すことは決してないよ。キリストの地にとどまっているならばですね、私たちは救いが失われるとかですね、本当にクリスチャン天国に行けるのかということを心配する必要はない。私は軽々で取り残されちゃうんじゃないかということを心配する必要はない。キリストのうちにあるものは皆天に引き上げられる、その天の中に入っていくことができるわけですね。耳のあるものは御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。耳のあるものです。耳のあるものです。霊の耳を持っている人たちですね。聞くっていうので全然違いますね。この学校で、成績の良い人と、まあ、成績の悪い人、まあ、その才能っていうのももちろんあるんですけれども、聞き方の問題があるんですよね。先生が何を言おうとしているのかを聞いている。で、聞かないで自分で勝手に何かいろんなことをしようとすると空回りしちゃって、こんなに頑張ってるのにできません。だから先生の言う通りにしなさいっていうふうにですね、なってしまう。まあ、よくある話ですけれども、耳のあるものは御霊が諸教会に言われることを聞きなさいとイエス様が言われました。これでサルデスの教会終わります。次にフィラデルフィアです。フィラデルフィアというのは兄弟愛ですね。ピレオというのが兄弟愛ですけれども、そこから来ている町の名前ですね。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、フィラデルフィアの町サルデスからさらに東に内陸に入ったところにあります。でそこはギリシャ文化が非常に栄えていたところで、そしてギリシャ文化の発信地、そのギリシャ語とかですね、ギリシャの文化とかいろいろなものをこう広く伝えていくことができるようなところでした。で貿易がそこの貿易の要所だったんですね。だから東から西へ、西から東へというふうに、この開かれていた門が開かれていた町なんですね。そこでイエス様が福音において霊的においても開かれているよとこの教会の人たちに言われているわけなんです。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われるとあります。ダビデの鍵という言葉、一体何だろうかなと思うんですけれども、イザヤ書の22章の22節に出てくるんですね。ユダ王国、あの南ユダのヒゼキヤ王の家臣の一人がエルヤキムという人がいたんですけれども、彼もダビデの子孫だったんですが、でその人のことについてですね、彼にエルサレムの町の城壁の門の鍵が渡されていて、彼が閉じれば誰もエルサレムの町に入っていくことができず、彼が開けたら入ることができるという開かれた門だ。だから彼が鍵を握っている、彼が その権権の全権っていうんですか、権威を持っているということであるわけですけれども、これがイエス様を表しているわけですね。イエス様は地においても天においても一切の権威が与えられているとイエス様が言われて、そしてあなたはこのペテロに対してですね、私はあなたに鍵を与える。でもそのね、ペテロに与えるというよりもですね、ペテロは何をその前に言ったかって言ったら、あなたは生ける神の御子キリストです、メシアですという告白をしてですね、そしてあなたは何だっけかな、すいません、ペトロどっちだっけ、ちょっと開いてみましょうか。どこでしたっけか、マタイですね、マタイちょっと開いてみましょうか。すっかり忘れてしまった。あ、そうですね、16章ですね、18節では、私もあなたに言います、あなたはペテロです。これ18節のこのペテロというのはペトロスという意味ですね。これは小石という意味です。あなたはこの岩、これがペトラです、岩の上に私の教会を建てます。で、ペテロの上に教会を建てるということではないんです。イエス様はあなたはペテロです、小石ですって言ったんです。私はこの岩の上にって言ってですね、いや、そこの岩にはですね、このカイザリアのですね、ピリポカイザリアのものすごい大きな岩があるんですね。この岩の上に教会を建てますと言われて、でその次に、私はあなたに天の御国の鍵を与えます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。一切の権威が、私の権威があなた方に委ねられているんだよ。あなたは全権大使だよ。アメリカ大使館の大使のようにですね、他の国の大使のようにですね、全権大使なんだよ。その権力が委ねられていて、そしてあなたが地上で解いているなら解かれており、天でおいてもそうなんだよということをお話になったわけなんですね。そこでイエス様が、約束を与えられます。8節です。私はあなたの行いを知っている、また行いを知っているとあります。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいたとあります。誰も閉じることができない、なぜならばダビデの鍵を持っておられる方がイエス様ご自身ですから、どのようなものが阻もうとしても、それは決して閉じることができない。鍵を持っているのはイエス様ご自身だからだということでありますが、聖書の中には門が開かれる、戸が開かれるという言葉が多く出てきます。それがパウロが福音を語って宣教旅行に行った時にそのように書かれています。戸が開かれている、または戸が開かれるように、あなたはあなた方が祈ってくださいというふうにお願いしています。で、戸が開かれているよ、福音が語られてって、そして多くのこの本当にその福音が広がってって、戸が開かれてですね、どんどん福音が広げられていくよと、私は閉じることがないよ、誰も閉じることはできないよとおっしゃっているわけなんです。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。ここは本当に大切な言葉です。少しばかりの力があってとあります。多くの力はなかったんです。少しばかりの力しかありませんでした。終わりの時には教会の多くの人が廃教する、信仰を捨てるということが予言されています。そして教会が弱くなってしまう。あの10人の乙女の例えの中でも、この灯火、あの油を持っている乙女と5人の乙女と、そして持っていない5人の乙女、みんな寝ていたんですね。みんな寝ていました。そして花婿がやってきたわけですけれども、このようにですね、本当にこの終わりの時にあって私たちの力というのは本当に弱まってしまっています。初代教会のあの人たちを通しての聖霊の働きというのを私たちは 見ることがなかなかできないわけですね。少しばかりの力しかないんですけれども、イエス様がその力を褒めておられるわけです。私の言葉を守り、私の名を否まなかったからなんだ。これを一言で言ったら、忠実なものということです。小さなことに忠実なもの、少しばかりの力しかないけれど、その少しばかりの力を持って私の言葉を守り、神の言葉、イエス様の言葉を守ってイエス様を否むことがなかった。もう教会がこんなに弱くなってしまったのだから、私はもう信仰も捨てようということではなくてですね、この少しばかりの力、私たちはですね、自分に正直にならなければいけないんですね。先ほども生きているとされているが死んだものなんだよというふうにイエス様が言われましたけれども、私も十分にそうなんですが、自分が力んでですね、あたかも生きているように自分が動いていかなきゃいけないというふうに勝手にですね、自分でそういう足かせというか手かせをですね、かけるっていうのかな、つける、かけるようなことをしてしまいますけれども、本当に自分の力ではなく神の力というのを知る必要があるんですね。そがれていく必要がある。肉の力がそがれていってですね、そして本当にキリストの力というのを知ってですね、へりくだって、そして地道にその中にあって歩んでいく。イエス様が、あなたは小さなことに忠実であったから大きなものを任せようと言われました。少しばかりの力があってということです。そして9節に、見よ、サタンの回収に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうでなくて嘘を言っている者たちに私はこうする。この前のスミルナの教会でもあったんですけれども、このユダヤ人だと自称しているというのはどういうことかというと、ユダヤ人なんですけれども不信仰であって、イエス様を信じている人たちを迫害している人たちですね。その人たちがサタンの回収と呼んでおられるわけです。イエス様が、イエス様が、このユダヤ人の宗教指導者たちとこの、対話をしておられるときに、彼らが、私たちはアブラハムの子孫ですと言ったんですけども、アブラハムの子孫なら良い行いを行っているはずではないか、けれども今あなたは私を殺そうとしている、あなたの父は悪魔であると言ったんですね。悪魔は嘘つきであり、初めから人殺しであると言われました。でこれが、ヨハネの第一の手紙の中にも、罪の中に生きる者は悪魔から出ており、神から出ていない、義を行う者は神から出ている、非常に明快ですね。そのようにイエス様が言われましたけれども、いわゆるユダヤ人というふうに言って神を信じているというふうにされていたとしても、その命の関係を持っていなかったらサタンの回収なんだということです。ですからこれはユダヤ人に限らず、他の人たちでも同じことを言うことはできるんですけれども、そういう人たちがフィラデルフィアの教会の中にもいた、フィラデルフィアの町の中にもいたんですね。でそういう人たちが、見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせるとあります。これ何かと言いますとですね、イエス様は今神の右の座におられるわけですね。天におられます。そして、私たちのために取りなしをしてくださっていますけれども、全てのものがイエス様に従っているのを私たちはまだ見ていません。そうですね、全てのものはイエス様に従っているわけじゃないですよね。けれどもそのイエス様が戻って来られた時に、その悪魔をこの足で持って踏みつけて、だからこの創世記の3章の15節で、女の子孫がこの蛇の子孫の頭を砕くということが書かれているわけですけれども、踏みつけるわけなんですね。で教会、クリスチャンたちも同じようにそのような立場、大きな立場にこの置かれる、そのような特権というかその力が与えられるわけなんですけれども、そこであなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせるですね。このフィラデルフィアのクリスチャンたちが実は イエス様に愛されているということをこの終わりの時にですね、この、イエス様が実際に戻って来られた時、この地上に戻って来られた時にユダヤ人たちがそのことを、クリスチャンたち をイエス様が愛しているということをですね、この知るようになるわけなんですね。で10節、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。この地上に住む者たちを試みる、そして試練の時とありますが、これが大患難のことですね。大患難の時からあなたを守る、そこから離れさせる、大患難の時を通らせないようにするということであります。私たちが救われたのは、神の怒りから救われるためなんだということをですね、パウロはテサロニケの手紙の第1の、5章の9節で言っています。こう言っています。神は私たちが身怒りに遭うようにお定めになったのでなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったのです。ですから私、キリストのうちにあるものがですね、この全世界に来ようとしている試練の時、それから命の冠、義の冠、例えばパウロが自分が今死刑になって殺されそうになっていた時にですね、私には義の冠が待っていると、そのように話しました。また主の憐れみを待ち望む者には皆その義の冠が与えられるというふうに、言ってるんですね。その冠があります。報いです。こういう話、誤った教えがあるんです。天国に行ったら今までのあなたが行ったその行いを全部スクリーンのようにして明らかにされて見せつけられると。キリストの裁きの御座があるからだっていうんですね。キリストにあって、誰でもキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありませんとパウロは断言しています。巫女が来たのは世を裁くためではなく世を救うためであると書いてあります。そして、罪が東から西が遠いように私もあなた方の罪を引き離すと約束されています。そして罪はイエス・キリストの血によって紅のようであっても、赤い真っ黒なあの血の固まった湯のようであっても、雪のように羊の毛のように白くすると書いてあります。私たちがイエス様にお会いするときに、罪、お前はこういう罪をやった、ああいう罪をやったではないんです。すでにイエス様が代わりにその裁きを受けてくださった。じゃあ何の裁きを受けるんでしょうか。よくやった、良いしもべよ、あなたは小さなことにこれだけ忠実だったよね、これだけのものを与えよう。マラソン選手が1位を取って表彰台に上がって金メダルをもらいます。昔はこのユーカリの木です、審判をするわけですけども、イエス様がその審判というのは賞状を与える、賞を与えるところの審判なんですね。報いを与えるところの審判です。あなた方の良い行いを他の人に見せるために行わないで、この閉じられた戸が閉められたところで一人に乗っているときに、その父はその祈りを聞いてくださる。誰もが見ていなかったとしても、その主の名によって行ったことはたった一杯の水でも報いがあると書かれているように、イエス様の愛に駆り立てられて、そして主の名によって行ったこと、それらをすべて報いてくださる、そして賞を与えてくださるところの、裁きなんだ。だから裁きっていうと罰を与えるというふうに聞こえますけども、ここで言っている裁きは、賞を与える方の審判であります。これが私たちに与えられている祝福の、だから 英語ですとイエス様が来られることが Blessed Hope、 この Blessed っていうのは祝福っていうのは祝福された望みっていうふうに言われてるんですね。そのように冠を誰にも奪われないあなたの持っているものをしっかりと持って、この持っているものって何だか分かりますか？永遠の命の約束ですね。そしてイエス・キリストご自身ですね。あんまり複雑にしないでください。持っているものをしっかり守っていなさいって言ってですね、イエス・キリストを信じる信仰です。これをしっかりと持っていなさい。そして12節に勝利を得るものを私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に 出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記すと言われています。これは黙示録の21章と22章に出てくる天のエルサレムについての話であります。天から新しいエルサレムが降りてきて立方体をしてるんですね。でそして、まあ、ちょっとどのような感じかわからないんですけれども、こう1万スタディオンであって、そして宝石が土台石でですね、そしてこの柱があるわけですけれども、そしてここでイエス様が約束されているのはその聖女の柱としようとおっしゃってるんです。柱になってるんですから離れていくことできません。もうその中にずっといるんだよという約束、つまり私は私の御手の中で絶対に引き離さない、必ず私はあなた方に永遠の報いの約束を果たすんだよという太鼓判を押すような、もう絶対に離れることはないという約束であります。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。次にラオデキアの教会です。ラオデキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で誠実な、誠実じゃなくて真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。ラオデキア、これはコロサイ人への手紙の中に出てくるんですね。コロサイ人への手紙でラオデキアにもこの手紙を回してくださいとパウロが頼んでいるんですね。ラオデキアの人たち、ラオデキアに教会があったわけなんですけれども、このラオデキアですね、このラオスっていうのがギリシャ語で人々、民衆ということなんですが、ラオデキアは人間による統治、人による支配を意味します。今でいうとこの民主主義ですね。民主主義ってすごく聞こえがよくありませんか？でも霊的には致命的です。一見良さそうに見えますけども、教会は民主主義ではありません。神主主義かな、神のが主権を持った主義ですね。そして人が治める政治ではなく、神聖政治、神が治める、キリストが頭となっている政治なわけです。でもラオデキアの教会が現代風の、このみんなで決めよう教会ですね、そのようになっているということがですね、この名前からもこう読んでいくことができるわけです。まずアーメンである方とイエス様がご自分のことを紹介されています。アーメンというのはその通りということです、ですね。イエス様がなされていること、イエス様ご自身に対して私たちはアーメン、その通りという同意できる存在であるわけです。次に真実、忠実で真実な証人とあります。イエス様は忠実に父なる神を表しました。そして真理である方です。次に神に作られたものの根源である方で、ここでですね、この作られたものの根源というふうに書かれているので、なんかあったかも作られたもののように、被造物のように読んでしまいがちですけれども、これはそうではなくて、全ての作られた、この全てを作った源であるということです。ですからコロサイ人の手紙の中に、万物は御子にあって作られたからです、天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また目に見えないもの、王座も主権も支配も権威も全て御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られた、全ての被造物、創造物 その根源がイエス様、イエス様が創造主であるということですね。私はあなたの行いを知っている、また出ました。
あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。ラオデキアの町は経済的に繁栄していた町でした。排水管が通っていました。温泉からなんですけども、源泉から約10キロ離れたところだったんです。だからその温泉の熱いお湯がラオディキアに到着するときには、その水は生ぬるいんです。実際にラオディキアの聖地旅行に行く人はですね、その水を飲んでおえ美味しくないということを体験するわけなんですけれども、美味しくない、生ぬるい、その水が流れていた町なんですけれども、イエス様が霊的な状態もあなた方そうなんですよと、冷たくもなく熱くもない、生ぬるい生ぬるいコーラを飲んだらですね、これほどまずいものはありません。寒い時にはやはり熱いコーヒーがいいですけども、生ぬるいコーヒー、冷たいか熱いかの方がいいですよね。そこで、イエス様がこう言われます。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。これまでの6つの教会に対してイエス様は、あなたはこういう良いことをしているよと褒めている言葉がありました。ラオデキアの教会はありません。生ぬるいっていうのはそれだけの致命的な状態なんです。イエス様の言葉に照らして、あなたはこのようなものが欠けているよ、私はこういうところを叱るよという部分を見ることができたら、その人たちは悔い改めることができるわけなんです。たとえ悪いことをしていても、その悪いことをしているという判断材料があれば、その人は立ち返る余地があるわけなんですね。けれどもここでこの人たちの状態は、いいえともはいとも言えない状態、
は
どっちつかずの状態、心が鈍くなってしまっている状態、冷たくもなく熱くもない状態だったわけです。だからイエス様が語ろうとしても語るべき言葉がないという状態です。よくですね、伝道において人々から大きな反発を受けたといって、とってもがっくりするようなことがあります。でもですね、反発があるっていうことは反応してるんですね。反応してるんです。だからパウロ、またイエス様ご自身もそうでしたけれども、御言葉を語ると二つに分かれるんです。反発する人と信じて従う、イエス様に従う人に分かれるわけです。でパウロはその反発して殺されそうになるのを逃げていくことによって福音が広まっていったという不思議な神様のご計画の中にいたわけなんですね。あのヨーロッパ旅行してって、どんどんどんどんこの暴動が起こって追い詰められてってですね、逃げてって、そして逃げたところで福音を語って、そしてまた語ったら信じていくんだけど、また妬みに駆られてユダヤ人がやってきて、そして逃げてって、そしてアテネまで行きました。アテネまで行った時に、どうぞ語ってください、ここには広場があります、新しい教えを聞かせてくださいと言われたんですね。そこには演説をする場所がありまして、広場がありました。ギリシャはメッカですね、その哲学の。ですからそこで語りました。パウロは知られない神ということを使ってですね、そして、この雄弁というか、この非常に説得力のあるような形で話したわけです。その前のパウロはそうではありませんよ。もうとにかく御言葉を語ったっていう感じですね。でもそこでは雄弁に語ったんです。そしたらですね、でもみんなが去っていっちゃったんですね。わずかに残ったんです。わかりますか？ 冷たいか熱いかであってほしい。生ぬるかったら私はあなた方を吐き出しますよ、と言われている理由がそういう理由なんですね。ちょうど割れれば砕かれる硬いガラスではなくてゴムのように決して割れることができないような心です。反発する人、私も結構クリスチャンになる前反発しましたね。なんだキリスト教はって言ってですね、ねえ、これアメリカの宗教だ、白人の宗教だって、女と弱いやつしか信じない宗教だって反発傾向して結構困らせたりしましたけども、その私がこうやって今信じてるわけですけれども、だからそういうふうにですね反発するっていうのは反応がある。でもここではそういう反発がない、反応がない、無関心、なんでっていうとイエス様が次にこう言ってるんです。あなたは自分が富んでいる豊かになった惨めなも乏しいものは何もないと言っていると、満足してるんですね。今の自分に満足してるんです。自己満です。今幸せです、富んでます、豊かになってます、乏しいもの何もありません。福音の始めってどこから始まるか知ってますか？イエス様が山上の水訓において心の貧しいものは幸いです、その天の御国はその人のものだ、これが入り口ですね。その正反対です。私は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない、こんなに自分の評価とイエス様の評価が正反対なんですね。これだけ自分を欺く、自分に嘘つくことができるんです。自分に嘘つくってすごいと思いません？人に嘘をつくっていうことって可能ですよね。でも自分に嘘つくっていうことって本当に可能なんです。本当できちゃうんですね。自分は、まあ、なかなかの人間であると、で自分はそれほど悪いものではないという評価は非常にできて、そして自分の本当の姿を見えなくなっている、盲目になっているということは本当に起こるわけです。その原因は何か、それは人と比較してるから、周りと比較してるからです。私たちが比較しなければいけないのはイエス・キリストご自身です。優越感とか劣等感ってありますね、こう比較してですね、それから脱皮する方法、比較するんですよ。誰と？イエス様と自分を比較するんですよ。そしたらですね、ダニエルがですね、自分の輝きは失せてしまった、またはヨハネは死人のようになってしまった、イエス様と自分を比較したらペテロのように私から離れてください、私は罪人ですとなりざるを得ません。これが唯一私たちが比較すべき状態です。そして私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。火で精錬された金とは試練によって練り清められたところの信仰と言ってもいいかもしれません。ペテロの手紙第1の1章のところに精錬されてですね、金よりもはるかに尊いのであって後に称賛を受けるものであるとペテロは言っています。その金、信仰、その貧しい心から出てくるところの、もう私は貧しいものです、私はめちゃくちゃです、私には良いものは何もありません。あのパリサイ人とあの罪人がですね、この祈りの時に神殿の中にパリサイ人は入っていって、私はですねこれだけ断食をしてこれだけ祈っていますと言って、そして罪人はその神殿の中にも入らないで外で胸を叩いて、私は罪人です、私を憐れんでください、義と認められたのはどちらかとイエス様が聞かれました。罪人の方だったんですね。そのように信仰を持つということをまずしなさい。 そしてあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。自分の行い、自分の豊かさ、自分の在り方、自分のプライド、自分の今までの生き様、自分の哲学、そういうもの、そういうものはですね、神様の前でボロ切れの着物のようで、イザヤ書に書いてあります。人の義というのは不潔な着物のようだ。私はこれだけのことやって、あれだけのやることやりました。私はこんだけ素晴らしい。私はこれだけやって、こうやってこうやってこういうふうにやって、こうやってやったんです。臭いよお前と神様は言われてるんです。じゃあ誰の着物を着なきゃいけないか。イエス様ご自身です。イエス様ご自身を着ていくんですね、私たちはね。そして次に、目が見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。今話しましたように、自分を欺くんです。私たちは自分が見えなくなるんです。その目薬を買いなさいと言っています。そして私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。叱る、懲らしめるというところから出てくる、この連想するものというのは、怒られてる、怖い、裁かれてるというふうに考えたら、それは間違いですね。なんて書いてありますか。私の愛するものをとあります。ヘブルビデの手紙の12章を開いてみてください。5節から言います。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛するものを懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。愛するものを懲らしめると。もし懲らしめを受けないとすれば、8節、私生児であって本当の子ではないって言ってるんです。親が子供を叱ることがなかったら、訓練することがなかったら、しつけることがなかったら、それはその子を愛しているのではなく、その正反対ですね。子を子供と思ってないということなんです。イエス様は愛する者を叱ったり懲らしめたりしてくださいます。実はこれが、私クリスチャンになったばっかりの時に本当に根本的に慰めになった言葉なんです。というのは、父親から殴られたことがなかったんですね。怒られたことがありませんでした。怒られないっていうのって、あれ恐ろしいことなんですね。自分がどうやって生きていけばよいのかわからないんですね。でも父なる神を与えられて、そして実際に自分が何か罪を犯すと、必ず神様の聖霊によるですね、この、叱りって言ったら変ですけれども、惨めな思いにさせてくださいました。そしていろんなところで訓練を与えてくださり、そして引き離される、もう絶対に自分は引き離されることはないんだということを確信を持ったわけなんですね。どんなことが、これから何が起ころうとも、どんなことが起こっても、どんなひどいことがあっても、自分が本当にへりくだって泣いて、神様の前でへりくだって、そして神様の憐れみにすがっていて、その前で祈っていたらですね、神様はどんなひどいところを通らせたとしても、それは自分を引き離しているのではなくて、むしろ神様の清さの中に自分を招き入れるためなんだということがわかるんですね。悪魔の仕業があります。それは神が意地悪い方、ひどい方と思わせる、その仕業です。アダムが、神が来られた時に離れましたね。あれは怖いと思ったんです。で、5タラント、2タラント、1タラントもらった人で、1タラントもらった人は離れていきました。まず離れたんじゃなくて、貯めなかった、商売しなかったんです。で、何て言ったかって言ったら、私はあなたは意地悪な方で、まかないところから取る方だって知っていたからですって言った。神の愛を信じるというのはこういうことなんですね。神が根本的、神は愛である、神は愛であるとヨハネは言いましたけども、根本的なところで愛が動機になっている。そして叱ったり懲らしめたりして、だから熱心になって悔い改めなさい。イエス様ごめんなさい、許してくれました、ありがとうございます、ではなくてですね、 本当に悔い改めて、そして神様の前で泣いて、本当に罪から惨めになってるんですよ。自分は惨めになっているんだけれども、本当に砕かれた魂を神はこの見捨てることはないと、あの詩篇の51編に書いてあります。ダビデがバテシバと共に罪を犯し、ウリアニを殺した罪を犯した後に歌った歌ですね。砕かれた魂を神様は見捨てることはない、侮ることはない。そのように熱心になって悔い改める。そしてその後にはですね、甘い甘いイエス様との交わりがあるんです。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。面白いと思いませんか。イエス様は戸の外に立っています。これ伝道集会の時によく使われる言葉ですよね。けれどもイエス様は誰に語ってますか。教会に語ってるんです。クリスチャンと言われている人たちが実はクリスチャンではなくて、イエス様が戸に立って伝道メッセージをしてくださってるんです。招き入りたいと言われているわけですね。そして戸を開けたら食事をして、彼も私と共に食事をする。交わりです。でここで彼と共に食事をするとだけ書いてあるんじゃなくて、彼も私と共に食事をする、相互的なものですね。交わり、これコイノニアと言います。コイノニアというのは交わりですね、のギリシャ語でありますけれども、これは一つになるということです。昔は食事をすることによって一つになるという、神秘的に一つになるというふうに信じられていたわけですね。だから、当時はですね、ダヴィンチ の最後の晩餐 のイエス様が真ん中におられてですね、そしてこの椅子があってですね、そしてイエス様がここで裏切る者がいるって、あれ大嘘ですイスラエルというのは近東とか中東と言われているように、東アジアですね、アジアですよ。で、この低いですね、この椅子なん机なんです。でそこに寝そべってですね、こうやってもたれかかってこうやって食べるんです。でこの相手の足がここら辺にあるんですね。ちょっと臭いって感じですね。そして、ティッシュはありません。で一つのスープ、一つのパン、それを裂いてっていくわけです。そしてスープもみんなでかわして飲んでいくわけです。だから誰かのこの唾が入ってもそれをごくごく飲んでいくわけですよ。分かれてないんです。それによって一つのパンがそれぞれの体内に入ったということで、そして一つなんだよと言われ、だからイエス様がこれが私の体です、取って食べなさい、そしてこれが私の新しい契約のための血です、飲みなさいとイエス様が言われた。あれは杉越の食事だったんですけども、生産式の時にちょっとしか食べないんですよね。あれ実際は杉越の祭りっていうのはですね、3時間か4時間ぐらい持たれる夕食です。長い儀式です。でそれをやってもうお腹いっぱいになるぐらいです、食べてですね、最後にですね4杯全部飲むんです。3杯目の時にイエス様がこれを言われて、だからもうその時には結構いっぱいになっている、交わりなんですね。でその時にイエス様が言われたんです。だからキリストにあって私たちは一つなんです。キリストと一つです。そしてキリストにあって一つ一つなんですね。でイエス様が、私はあなたと一緒に食事をする、今までは豊かになった、乏しいものは何もない。でもイエス様も全然そこにはいなかった世界です。そのためには何をすればいいか、熱心になって悔い改める、イエス様の懲らしめの中に自分が入っていって、そしてその叱られる中に自分が入っていって懲らしめて、そして砕かれて、その後で待っているのはイエス様との甘い甘い交わりなんですね。共に食事をしていくという交わりの中に入っていくわけです。勝利を得る者を、21節、私と共に私の座につかせよう、それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。これはフィラデルフィアの教会に書いてあったことと同じですけども、イエス様がこの、地上で王の王、主の主として君臨されているときにですね、同じようにこの王としてですね、この統治をしていくと、共に統治をしていくということであります。 最後に耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと、あるわけで、これで、7つの教会に対するイエス様のメッセージが終わりました。終わりの時にあるこの教会ですね、このそれぞれの教会がそうです。そしてイエス様がすぐに来ると言われている教会ですね。だから私たちは今のこのイエス様の栄光のですね、この栄光に照らして一人一人が今どういう状態なのかということを点検していく必要があります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に生きているとされが死んでいる、本当に自分の活動によって自分を欺いて生きていると思っている。本当によくあなたの言葉に点検、言葉によって点検するとそこからいかに離れているかということを、よくわかります。でも励ましを与えてくださってありがとうございます。少しばかりの力、たとえ自分が弱いものであっても、たとえ自分が大したことやってないように見えたとしても、その少しばかりの力であなたの言葉を守っているのであれば、広く、開かれた門が与えられている。本当に、あなたの福音を伝えていく門が開かれていくということ、ありがとうございます。天のお父様、私たちがいつまでも貧しいもの、乏しいもの、心の貧しいもの、へりくだったものとしてくださいますように。決して自分の行いとか自分のありさまとか自分の何かを誇って生きることがありませんように、助けてください。本当に主よ、ありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りをさげいたします。アーメン。